東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
匿名の存在という記述最初にあるのはこの口蹄疫疫の骨空論。骨って骨って書きます。空って空って書きます。論っては論文の論なんです。これは口蹄疫疫祖門の第60章の内容になります。この骨空っていうのはどういう意味かというと、要は骨と骨の間に隙間があります。あと骨自体も隙間があります。この隙間の空間っていうのは経血のある場所でもありますし、経脈の通りでもあります。でこの骨空論の中には気血八脈について詳細に話しています。その話によりますと、徳脈の流れはどういうふうになっているかというと、今現在の経脈の紹介する本の中には、お尻の長胸というツボから、つまり尾骨からスタートして、背骨に乗って上に上がってきて、頭のてっぺんを越えて、鼻の下まで、上の歯のところに来る。では、徳脈と紹介してますけれども、確かに、その部分は徳脈の主な経血全部そこに分布しているのは間違いないですけれども、ただそれは正確な徳脈の線路ではないです。これあくまでもその線路の一部に過ぎないです。線路の上に壺がある部分、主な経血がある部分がお尻から背骨通って頭通って鼻の下まではそうなんですけども、まあ実際はもっと複雑なんです。例えば徳脈の最初のスタートというのは恥骨の上あたりから。恥骨というのは2つの骨でできています。骨と骨くっついているところで隙間あります。その隙間からまず最初徳脈をスタートするわけです。そこでまず分岐しますけれども、一つは下の方に行ってまず A 炎のところに行きます。 A 炎というのは女性の場合だとすると尿道と肛門の真ん中に A 炎というツボがあります。前の陰気と後ろの陰気、つまり尿道と肛門の周りぐるっと回って絡んでます。そこからお尻に入ってきます。でお尻に入ってきて、お尻のところで腎経と膀胱経と絡んで上に上がってきて腰の中に入っていきます。また上に上がっていて頭のてっぺんに上がっていて、前から降りてきて目頭のところの生命というツボ、そこで膀胱経と最終的に合流します。これも一つのルートです。もう一つのルートなんですけども、恥骨の上のところから下がってくる一つの分岐に対して、今度は上がってくる分岐があります。上がってる分岐は、おへそを通して心臓に入って、喉に入って、唇の周りぐるっと回って、今度また両目の目頭のところの生命のところにも入っていきます。入ってきて、またそこからスタートして膀胱経と一緒に上に上がってきて、頭のてっぺん通って頭の後ろを通って首通って、首のところでまだ分岐して、一つは腕の中に入っていきます。腕の中に入って、今度は小腸経の経脈と合流します。で合流して小指の方に流れていきます。小指の小腸経の合経というツボ、このツボというのは徳脈のツボでもあります。で病気の場合は合計使うケースがあります。腕に入っているもの、あと同時に首から背骨に沿って下がってきて腰の中に入ってくるという流れがあります。徳脈の中の気の流れ結構複雑なんですよ。恥骨から下に行って陰気絡んで肛門絡んでお尻に入って背骨に沿って上に上がってくるというものもあれば、前からおへそに入って心臓に入って喉に入って口に入って目に入って、でまた頭のてっぺんから後ろに下がってくるというものがあります。徳脈って1本ではなく、少なくとも左右2本があります。左右2本があって背骨のところで合流してますし、あと前の場合は体の中でくっついて下から上に登っていくというものがあります。複雑な話になりますけれども、徳脈では正確に言うと、お尻から背骨に沿って頭のてっぺんを越えて鼻の下まで来るっていう流れだけではないということをしていただきたいです。ただ この口蹄台形と違う軟形という四大口蹄の一つあります。この軟形の中では徳脈に関する記述は非常に簡単です。永遠からスタートして背骨に沿って頭通って鼻の中に入ってくるっていう簡単な記述しかないです。ですから後世に入ると徳脈の方向説明するときには基本的にこの軟形の説明に基づいて書いてあります。この流れのところに詰まったりして気が病んだりする場合はどういった症状が出るかっていうと、例えば徳脈恥骨の上から下がってきて永遠に中に入って陰気とか肛門を司るわけですから、気が病んでしまうとおしっこが出なくなります。あるいはその反対に尿漏れになったりするという現象もあります。あとは肛門も通るわけですので、気が病んでしまうと小便だけではなくて big 便の方も出なくなったり、あるいは漏れたりということも考えられます。脱肛という肛門を出てしまうという病気の場合なんですけども、特に子供です。便秘で思い切って力んで肛門が出てしまう場合は、頭のてっぺんの真ん中に徳脈の百会というツボがありますけども、そういうところを軽く刺激してあげると肛門が元に戻ってくるという治療法があります。子供の場合は反応しやすいんですけども、大人になってくるとそういう軽い刺激ではなかなか戻ってこないんです。この例を挙げて言いたいのは、徳脈の気が病んでる場合だとしたら、その肛門の排便という機能影響される可能性があります。あとは恥骨の上のところから下がってくるんで、ちょうど男性女性のその生殖器絡んでます。ですから徳脈の気が病んでしまうと不妊という症状になったりすることはあります。不妊治療の時に徳脈の気をちゃんと病んでるかどうかっていうのを確認するっていうのも一つの方向性としてあります。他の治療の可能性やってると同時に、もし効果が出ないにしたら、まず徳脈の方に問題ないかどうかを確認するという必要があります。その場合は背骨の徳脈のツボを押して刺激して痛いかどうか詰まってるかどうかを確認すればそれいいと思いますけども、もしそういった詰まったり痛いとか病んでるという症状がもしあるでしたら、徳脈の治療もこの不妊治療の一つの解決法として考えるべきかなと思います。この徳脈でちょうど背骨に沿って下から上に流れてるものと、あと上から下流れてるものがありますから、この中の気が足りなくなってくると後ろの筋肉で急速に収縮したりするということがあります。後ろの筋肉収縮したりすると体っていうのは後ろに反ってしまうんです。ベッドに仰向けで横になった場合は背中ベッドの上にくっつかないっていう状態になります。体全体的に後ろに反ってしまう典型的な徳脈の、病気の一つです。あと肛門のところを通ってるわけですので、痔の病気の場合は徳脈に絡んでるっていうケースが非常に多いです。あと体の正面、下からおへその中に入って心臓の中に入って喉に入ってくるわけですので、徳脈の気が病んでる場合、下から上心臓に向かって急激に痛みを感じたりするということがあります。徳脈の流れです。全体的などこを通ってるかっていう話をした上で治療するときに徳脈の上のツボを使います。そのツボを一個一個紹介します。そのツボを紹介する前に、徳脈のツボの位置なんですね。もう骨と骨の間の隙間、あるいは骨の上の隙間にあるわけですから、骨格の解剖学ある程度しておく必要があります。背骨のところに通ってるわけですから、まず体の頭蓋骨からスタートして尾骨までのこの背骨の構成一回ちょっとしておく必要があります。下から言います。で、まず尾骨があります。尾骨の上に仙骨があります。で、尾骨と仙骨の間に大きい隙間があります。あと仙骨の上にも隙間いくつかあります。仙骨もともと5枚の骨なんです。その5枚の骨くっついてくっついてくっついて1枚の骨になって、骨と骨のくっつきのところに穴があります。で、その穴のところにもツボがあります。膀胱鏡の8両というツボ、その仙骨の上にあります。今後膀胱鏡のところでまた紹介します。あと仙骨の上に腰椎があります。腰椎で全部5本があります。腰椎の上に胸椎があります。胸椎っていうのは肋骨出てくるところです。全部胸椎で12個あります。さらに上に行くと 胸椎の上に頸椎があります。首です。首のところに頸椎で7本あります。頸椎7本で胸椎12本で腰椎5本、これ合わせると全部24本あります。胸椎の上に頭蓋骨があります。頭蓋骨1枚の骨じゃないです。23枚の骨でくっついてできているものです。だから骨と骨のくっつきのところ、いわゆる隙間があります。隙間のところにツボがあります。これで背骨の徳脈通っているところの大まかな解剖学の知識念頭に入れて、一個一個のツボの位置今後探していくときに参考になると思います。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。